おはようございます。私は成長の絵本部講師の忽那茂です。今回は成長の絵総裁谷口正信先生と城跡会総裁谷口純子先生の共著「森の中へ行く」をテキストに自然と共に生きるというテーマでお話しさせていただきます。成長の絵の国際本部は現在は東京渋谷区にある原宿という都心の真っ只中に本部事務所が建っています。この事務所は戦後間もない1954年に建てられたものですが、60年近い歳月を経て老朽化が進み、この度2013年4月までをめどに八ヶ岳南麓の山梨県北杜市に移転することになりました。新たに八ヶ岳に建設する成長の絵本部の事務所のことを私たちは森の中のオフィスと呼んでいますが、事務所を森の中へと移転する理由について本日のテキスト森の中へ行くの49ページから50ページの中で谷口純子先生は次のように綴られていますので朗読してみましょう。地球温暖化の問題は新しい技術の発見や普及、新制度の導入などにより、人類の現在の生活を大きく変えなくても解決すると考えている人もいるようだ。というよりは、むしろこのような考え方が一般的であり、多くの人がそう願っているのだろう。けれども、私たちが問題にしなければならないのは、人間の欲望なのである。自分たちの欲望追求のために自然を破壊し動物や植物の数を減らしてきた生き方は人類の利己主義なのである。そんな生き方が幸福につながらないことを私たちは知っている。なぜなら人間は自然の一部だからだ。もっと宗教的に言えば全ては神において一体なのである。そういう信仰を持つ私たちは、自然から分断された生活に別れを告げるため、率先して森に移転し、地球を温暖化させない生活へと歩み出す。大自然の一部である私たち人間は、自然なくしては生きられない。ところが、一見便利で過ごしやすい都会生活では、そのことがわからない。欲望を追求してきた人類が、精神的な充実こそ人間の幸せであると気がつき、生き方の方向転換ができるかどうかが人類の運命を左右すると言っても過言ではないと思う。従来の経済優先、効率第一の考え方を捨て、自然界の万物とともに生かし生かされる生活を実現していくことが今私たちが進むべき道だと信じている。この生き方が多くの人に伝わることにより、温暖化を少しでも抑えることができ、未来の子供たちに美しい地球を残すことができればと願っている。以上で朗読を終わります。私はこの5文章に表現された内容を通して、改めて成長の家が目指しているこれからのライフスタイルや、成長の家の本部事務所が森の中へ行くことの意義についてお話ししたいと思います。成長の絵の本部が森の中へ行くことが決定し、これを受けて本部事務所の職員は、それぞれの家庭の事情を抱えながら、地球環境や人類にとってより良い生き方とは何かということについて考え、より良き生活を実現するために一生懸命に取り組み始めています。かくいう私の家でも、70代半ばの母に加え、在学中の4人の子供を育てる親として、森の中に移住することが一つの考案となっていました。成長の絵本部が山梨県の森の中のオフィスに移転するちょうど1年前、つまり2012年4月、東京の我が家では、長女が大学に入学し、次女が高校に入学し、長男が中学に入学し、そして次男が小学4年生へとそれぞれ進学する予定です。したがって森に行く翌2013年4月には 大学生となって東京に残る長女を除く下の3人が学年途中での転校を余儀なくしなければなりません。10年ほど前のことですが、関西で仕事をしていた私に辞令が下り、東京へ転勤ということで調布市のマンションに移転したことがありました。その折、当時小学1年生で転校した長女が新しい環境に馴染めず不登校になり、母親が通学に毎日付き添う保健室への登校から教室に復帰するまでに4年ほどの歳月がかかったことがあります。そんな経験から、転勤と聞けば学年途中での転校を避けたいという親心が私たち夫婦の間に強く働いていました。青少年の教えに照らしてみれば、神様の世界は行き詰まりのない世界であるから、必ず道は開けることは間違いありませんが、家族の声に素直に耳を傾けることも、自然の声を聞くことと同様に重要なことであり、この公案の解決なくしては、家族を安心して森に連れて行くこともできない。そんなことを夫婦で話し合っていました。ある日のこと、人生の光明面を見て書き綴る青鳥の家の日時計日記に、このようなことは神のみぞ知る世界のことであるから、神様にすべてを任せるほかはない。そんなことを書いているとき、ふと我が家の森への考案を解くヒントがここにあるのではないかと思えてきました。つまり、神のみぞ知るということは、私たちは何も思い煩う必要などない。すべては神のみぞ知る世界の中で営まれているのであるならば、すべての人にとって一番良い時期に一番良いことが起こる。それが神様の作り保ったままの大調和の世界の消息なのだ。そんな全一元の世界への大きな安心感が祈りを通して次第に私のうちに広がり、やがてそれは確信へと変わってきました。さて、次に青鳥の家の国際本部が森の中へと移転する目的について説明しましょう。それは、現在の時点では次の2点に要約できるのではないかと思います。その一つは、人類のライフスタイルに対する新しい生き方の提案であり、二つ目は、炭素ゼロの実現と新産業の育成ということです。新しい生き方とは、平たく言えば自然と共に生きるライフスタイルのことです。仏教には、三千草木国土四海成仏という言葉がありますが、これは山も川も草も木も国土もことごとく仏の命であり、すでに成仏している。つまり、初めから救われており、それは喜びに光り輝いているのだという深い宗教的な意味を持った言葉です。私たち青鳥の家では人間神の子と天地一切のものへの感謝の教えを信仰の基本に据えて、人間のみならず自然界のすべての生物や鉱物までも神や仏の命の現れとして拝み、命の兄弟姉妹として礼拝しています。このような信仰生活の実践は、今日まで人類の生活に大きな影響を与えてきた人間中心主義や経済市場主義的な生き方から脱却して、自然と人類とが共生するこれからの時代の新しい生き方であると考えています。さらに私たちは、地球環境のバランスを崩す原因となった大量の CO2 を発生させる化石燃料を主要エネルギーにした従来の文明から、太陽光や風力、地熱などの再生可能な自然エネルギーを利用した文明へと、世の中の産業構造を転換し、合わせて新産業を育成していくことを長期的なスパンで目指しています。ですから青鳥の家が、職場と生活の拠点を東京原宿から山梨県の八ヶ岳南麓に移転することは、持続可能性のある自然と一体化した社会を実現するために現代の文明に一石を投ずる試みでもあるということを皆さんにもご理解いただければと思います。地球温暖化による諸問題が明らかになりつつある現在の時点で、これまでと同じライフスタイルを持続しながら大量の地下資源を消費し、 膨大な CO2 を排出するような生き方を続けることは、仏教の言葉を借りて表現すれば、業に振り回された生き方と言えるかもしれません。またそれは倫理的に見れば、子や孫や未来の子々孫々の世代に大きな負の遺産を残すことにもなります。このような世代間倫理の視点に加え、自然界にあるすべての生物、鉱物にまで配慮した新しいライフスタイルを実現することこそが、神の愛の実践であり、仏の慈悲の実践であると聖鳥の絵では考えています。この実例として、聖鳥の絵組織全体の活動においては、10年前の2001年に環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得し、足掛け7年で全国にある66の事業所すべてが認証取得を完了しました。さらに2007年度からは、海外事業所でもこれに取り組み始め、2011年までにアメリカ合衆国伝道本部、ブラジル伝道本部が ISO14001 の認証取得を完了しています。これらの取り組みは、人類全体の活動から見れば、大会の一滴に過ぎないかもしれませんが、私たち人類がこれからも末永く地球というかけがえのない星に住まわせていただき、そして自然と共生していくためには、団体の社会的責任としても、また各個人としても、神や仏の御心にかなった信仰生活の実践として、地球環境の保全活動に取り組んでいきたいと思います。新約聖書のヨハネ伝には、一粒の麦、もし地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、死なば多くの実を結ぶべし、という言葉が記されていますが、新たな認知となる八ヶ岳では、私たち家族の生活そのものを通して、これからもご縁ある人たちに、聖鳥の絵の人間神の子の教えを伝え、神の御心をのびのびと実践していきたいと思います。以上で私の話を終わります。ご清聴ありがとうございました。